はい、皆さんこんにちは。ライズプラン武田と申します。本日は2024年3月の12日火曜日ということでお送りしていきましょう。この番組は建設業界をワクワクする業界へ、ネマラボの提供でお送りさせていただきます。ということで皆さんいかがお過ごしでしょうか。いつもお聞きいただきまして本当にありがとうございます。本日の十勝は曇りということで、気温もね、曇りの日は割と暖かい日が多いんですが、今日はね何度ぐらいだろうか、マイナス3度ということで全然寒くないですね。ジャバジャバでございます。雪が溶けてね、道路はジャバジャバでございますというような感じです。で今ですね3月12日なんですが、3月15日に関しまして、何を隠そう、確定申告の締め日なんですよで、ね、武田、ライズプランという株式会社ライズプランの方は、税理士さんの方にある程度任せているので基本的に問題ないと思っているんですが、問題はその前ですね、まだ、個人事業主だった HT ライズプランというものがあるんです。それ12月で締めて終わってるんです。廃業はしてるんですよ。なんだけどそれをちゃんと最終決算というか最終確定申告を終わらせなければいけないというノルマがあるんですが、気が重いと思って後回しにした結果、まだ終わってないというような状態でございます。ある程度終わってるんですよ。ある程度は終わってるんだけど、まだちゃんと終わってないんですよねこれちょっとどうにかしなきゃいけないなと思ってるんだけど、今ねエデュケンの準備がもう忙しいんですよ。な結果ちょっと後回しになってるんですが、いよいよもって何とかしなきゃいけないなというような状況でございますので、武田ここから、もうちょっとねもうちょっとだけ、エデュケンの準備をして、その後です。その後はちょっとかっちりとやらなきゃいけないなと思っている今日この頃でございます。今日明日でかっちり終わらせてしまって、もうHT ライズプランはもう聞きたくもないという状態にしたいというふうに思いますので、ここからもう確実に株式会社ライズプラン代表取締役武田ということで呼んでいただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで本日もスタートしていきますが、皆さん準備の方はよろしいでしょうか。それでは今日も立ち入り禁止の向こう側へ行ってみましょう。皆さんこんにちは。ライズプラン武田と申します。建設業を持ち上げて楽しい仕事にするために YouTube チャンネル建設業を持ち上げる TV を運営したり、現場ラボというサイトでは若手の育成、働き方改革のサポートをしたりしております。ということで本日もスタートしていきますが、今日のお話は何かと言いますと、安全日誌の最強活用術ということでお話をさせていただきます。前回のですね、前の配信した放送につきましてのコメントが来ておりましたので、それについてのアンサー動画という形になります。ちょっとコメントをお読みさせていただきますね。安全日誌の書き方とか日々記録した方がいいこととか、機会があればご教授いただきたいですということだったので、今回はですねこれについてお話をさせていただきたいというふうに思っておりますので、ぜひ最後までご視聴いただきたいなというふうに思います。特に若手、新人の方につきましてはしっかりと押さえておいていただきたいですし、これからね、活用していく、今回は、その概要っていうのをさらっと触れた上で、僕はねここに気をつけてくださいよというそのポイントもお話ししていきますので、ぜひね参考にしていただければと思います。さあそれでは早速進めていきたいと思いますが、まずはですね、工事安全日誌って何ですかっていうのところと、そのポイントっていうか、メリットデメリットみたいな、デメリットじゃないメリットみたいなところをお話をさせていただきたいと思います。まず工事安全日誌とは何かと言いますと、作業日報というものは、一緒ですかね、安全ちょっと完璧ながらやってるんですが、作業日報というものは建設現場で日々の作業内容を報告するための書類ということで記載されているそうでございます。でこれに関しましては、言ってる意味は分かりますね。でもこれに関してはですね、基本的に法的な、書類ではないんです。要は法律上工事安全日誌をつけなさいというふうに言われる、そういう文言というのは基本的には存在しておりません。だからこそ各社ね、いろんな本当に書式がバラバラになるんですよ。いろんなね法律のどうやらなきゃいけないことをその日誌に一緒に記載するというような形を取ってる会社も多いんですが、実際には日報はなきゃいけないですなんていうことを言われる、そんなことはないんだよっていうことを理解していただきたいというふうに思います。で実際どんなことが書いてあるのかっていうのも結局ですね、これも結構各社まちまちなんですけども、大体共通してるって言われていること、書くことは何かって、工事名ですよね。そして業者名、そして業者名と一緒に作業内容と安全指示事項、どんなところに注意しなさいよっていうこと、それと人数が書いてあります。それと日付、そして、天候だとかが書いてあるっていうところ、あと、そのぐらいがね、大体共通してるんですが、それ以降は例えばね朝礼での安全指示事項だとか、あとは巡視の時のね所長からのコメントだとか、そういうものが記載されていくっていうことが多いんじゃないかなっていうふうに思いますが、このね 書いてあることは本当にバラッバラなんですっていうことを理解してください。だからこう共通して言うのってなかなか難しいんですが、まあ、だからこそ皆さんにね、伝えたいこともありますんで、最後までご視聴いただきたいと思うんですよ。でこれなんで書くのっていう、その役割は何ですかっていうと大きく3つです。1つ目、工事の進捗の把握です。どのくらい進んだのか、何月何日に何をやってたのかっていうことを遡って見ることができる、その記録としてみんなが把握できる内容としてね、そういうものを活用しましょうということ、それと安全指導をちゃんとやったんですよという証拠として、指示を出しましたっていうのを各業者ごとに書けとかって言われますよね、そういうようなところもなんでそれをやってるのか、それは後々となってトラブルになった時に、それが役に立ってくるんですっていう書類にするためにちゃんと書くんですということです。あとは情報の共有です。現場にいない人、例えば本社にいる人だとかね、あとは、労基署が来た時にちょっと日誌見せてくださいというような形で、どんな工事をやってきたのか、どういう指示を出したのかをみんなで共有するようなツールとしてこの安全日誌というのは使われてるんだってことです。じゃあこのメリットはっていうと、単純な話、まずは現場としてはね、労務管理に役に立ちますということで、まあ労務管理ってちょっと難しい言葉を使ってますが、結局は今日何人入ってるのってよく聞かれません？それです。その時にさらっとね、考えたらうーんとってなると思うんですけど、断然日誌を見たらまあ15人ですねみたいなことになるという、そういうような感じで、労務管理にも役に立ちますよというのが一つ目のメリット。そして二つ目が、先ほどから言ってますが、結局証拠になるんでトラブル防止っていうことです。言った言わないとかね、指示を出した出さないっていうことが、何かトラブルが起きた時に証拠としてそこに存在するというのが非常に重要なポイントになってきますので、その時に安全日誌に書いてあるんですっていうところ、この記録がものすごく役に立っていくということで、トラブル防止に役に立つということになります。はい、でここまででサクッとね、安全日誌って何ですかっていうところをお話ししてきましたが、ここから、ね、僕から皆さんにお話しするポイント、そして活用方法みたいなところについて進めていきたいと思います。じゃあ進めていきましょう。まずはポイントその1、安全日誌を、ね、書くときのポイントその1、具体的に書きましょうということです。どんなことを書いても構いません。会社の指示に従ってもいいですし、なんとなくこう書いてもいいんですけども、結局何を書くのか、そのね、安全指示だとか朝礼での指示事項みたいなときは、誰にどこで何を どのような話をしたのかっていうところ、その具体的な内容っていうのをきちんと書いていただきたいというふうに思います。それを書くことによって、より内容に、ね、具体性、信憑性が出てくるってことになるので、結果として証拠となりやすいというような、ニュアンスなんでございます。だから絶対具体的に書くということは意識してくださいね。そして2つ目、安全のメモとして使おうということです。せっかく指示を出して、例えばね、そこから降りたらダメでしょ、危ないでしょっていう話をしました。だけどメモはしませんでした。結果としてね、後日その人が、そこから落ちて、怪我をしてしまいましたってなった場合、そのね、なんかわかんない、今基礎の、地足場の話をしてたんですけども、その降りてきたっていう時に落ちて怪我をしてしまった場合、誰が悪いんですかっていうと、僕ら指示を出したんで、それは本人が悪いでしょっていうのは、僕と彼の話の中では完結するんです。ところが、じゃあ一方、労基署が来ましたってなった時に、特に記録がないね、指示出してなかったんでしょって言われると、いやいや言いました、証拠はないんですけどっていうことになっちゃうということです。要は、せっかく指示を出したり、せっかく言葉にしたり、せっかくね、何かを伝えたんであれば、必ずそれをメモとしてしっかり残しておかなきゃいけないんです。じゃあそのメモとしてね、使うためのツールは何ですかっていうと、自分の野鳥とかに書いたら何が何だかわからないじゃないですか。でも、この安全日誌の日誌というものはしっかりとこう記録として残っていくものなんです。せっかく残っていくものにちゃんとメモとして残っていれば、それってちゃんとした記録になりますよねというようなことです。でこの時にも具体的にっていうことをもう少しね意識して書くことにより、このメモというものが証拠書類としてめちゃくちゃ有効になっていくっていうこともお分かりいただけるというふうに思うんですよ。だから、そういうことは大切ですよということ、それともしもそこにねガチャガチャ書いたらもう上司がうるさいと言うんであれば、自分のねメモというものをこのぐらい持っといて、そこに書くんです。書いて安全日誌に添付して、ホッチキスで止めて回しちゃえばいいんです。そうするとそれもちゃんとね、証拠書類として残っていくということになるんで、十分注意していただきたいという活用していただきたいなというふうに思います。そしてもう一点、最後のポイントは、言った言わないが、確実に保存できるということです。言った言わないを防止するために、なんかこう録音するとかってよく言いますよね。上司がちゃんと言ったことを部下が録音してましたみたいな、そういうような活用方法もあるんですけども、録音データどうやって添付するのって話になっちゃうので、じゃあどうするのか、それはですね、言った言わないをなくすためにしっかりとね、日誌というツールに、記載しておきましょうって話です。日誌の証拠としての強みってのは何かっていうと、 継続性と具体性なんです。ずっと毎日ちゃんとしたことを書いていたよの1日を取ったら、それはね、毎日ちゃんとしたことを書いてるんだから、それってすごく信憑性がありますよね。だけど例えばたまたま事故のある日だけ、他の日は何にも書いてないまっさらな状態なのに、その日だけやたら細かく書いてあったとしたら、皆さんどうですか？めちゃくちゃ疑いません？ということで、結局ちゃんとしたことが継続されているという前提で、ちゃんとね、そこに記録があるならば、これは信憑性があるねという証拠になるわけです。だからこそ皆さん、言った言わないを防止するために、安全のことだけじゃなくて、打ち合わせで決まったことだとかも一緒に記載したりすると、それっていろんな意味で有効な証拠になりますよというところ、ここも理解していただきたいなというふうに思います。以上3つのポイントをお話ししました。1つ目具体的に書こう、そして2つ目安全のメモとして使おう、そして言った言わないのを保存しようということで、今回3つをお話ししたんですが、さらにもう1つ2つ、僕の疑問と僕が昔から思ってた疑問と活用方法、最後にお話しして終わりにしたいと思います。一つ目、僕が昔から疑問に思ってたこと、若い頃疑問に思ってたこと、それはなぜ日誌に天気と気温を記載するのか、ここ、結構微妙じゃないですか、ね、皆さん答えられますかね。僕はね、全然答えられなかったんですが、まあ、でもね、このぐらいの年になるとだんだん分かってくるわけです。ああ、天気って大事だよねっていうこと、それはなぜか工事の妥当性でございます。まずはイメージしやすいですよね。その日が雨だったのか晴れだったのかっていうのと、工事内容が記載されれば、情報の共有としても、まあ、見やすいよねっていうふうにはなります。ただコンクリート打設した日、どんな日に打設してたんだこいつっていうことがわからない。だけどコンクリートの状態にレイタン数がすごい溜まってる状態だった、雨の日に打ったんじゃないの、いやいや晴れてました記録は雨みたいなことになるわけです。要は工事を進捗するにおいて雨が降っちゃいけない場面ってありますよね。もしくは寒い時に塗装してはいけないですよねみたいな場面ってありますよね。その工事の妥当性をしっかりと記録、そして証拠として残していくためにも、天気と気温っていうのってすごく重要なことなんだよっていう風になったりします。また気温だとかをね、そうやって意識したり天気を意識すると、当然安全だとかにも役に立ってくるっていう意味で、しっかりと記載することによって、ああ明日雨なのかっていうのを意識しやすくなる、そしてそれに対して安全対策を練りやすくなるというのもあると思いますという話です。そしてもう一点、今度はですね、活用方法なんですが、せっかくね、工事安全日誌には業者名と工事名と、工事内容と、そして人数が記載されてますよね。これをちゃんとねデータとして取っておきましょうという話です。そうすると何が起きるのか、部係が取れるんです。片枠屋さんが、トータル10日間で10人ずつ入って10日間で1000平米の仕事をやりましたって話になると、100人区で1000平米の仕事ができる片枠大工さんということです。つまり部係としては1日1人区あたり10平米叩くことができるというような片枠大工さんなんですよ。ちょっと少ないな、まあいいか、はいな感じです。なので例えば次の工事の時にその部係を記録しておけば、2000平米の基礎があるんですってことは200人区いるな、200人区ってことは10人で20日間、じゃあ20人、2工区に分けて20人入ってくれれば10日で終わるなみたいな工程表の計算ができる。これが、部係の活用方法なんですが、それを、まあ、日々ね、高齢化している社会ですので部係だと落ちていくことにもなるんですけども、だけどやっぱりそういうところをしっかり記録しておくことによって、落ちたら落ちたなりにしっかりと工程管理をすることもできるという、その根拠となる部係を発生させることができる。これもねすごく強みになる部分だというふうに思いますので、工事安全日誌いろんなところで活用することができますから、しっかりとね、めんどくさいと思うかもしれませんが、いろんなところで役に立ちますので、しっかりと記載するようにしていただければというふうに思っております。はい、ということで本日はマシンガンのように喋らせていただきましたが、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。まあ法的拘束力のないものなので、どんどんいらないものを削っていけばいいんです。そしてどんどん新しいもの、必要なものはどんどんそこに取り入れて、一つの組織で全部完成させるみたいなことをやれば、日誌はどんどん進化させることができますし、なんなら他の書類をちょっとした工夫でなくすことだってできるかもしれませんので、そういうね、活用方法、そして発展的な応用的な活用方法もしっかりと考えていただければいいかなというふうに思っております。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の放送でお会いいたしましょう。それでは全国の建設業の皆様、本日もご安全に。